CCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキーのカルロスです。今回は台湾在住のブロガー前原和弘さんをゲストに迎えしてお送りいたします。そろそろ1年になろうかという台湾での生活ぶりを中心にいろいろ語ってくれています。番組の問い合わせはスタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでお願いいたします。それではどうぞ。
マンゴーかバーかバ
ー。はい、カルロスです。
コンキタワです。
ソーゴです。
アッシュです。
本日のゲスト
前原和弘です。
こんにちは。前原さんは実は登場いただくの1年ぶり、
はい、
ちょうど去年のですね、あの今ぐらいに出ていただいて、まあ、1回目はあの5月3日に80回目の配信で、あの相棒の浜ちゃんとね、
はい、
あの宮崎在住のまだ生きてるんですか浜ちゃん。
まだちょ
っと。あ、そうですか。
はい、
あの時あのなんすか、ね、スカイプかなんかつないで ね、
そうですね、
あの出ていただいたんですけど、まあ、その当時はやっぱりその前原さんまだ台湾に行く前で、
そう
ね、あの新社会人へのメッセージという形で第1回目実は登場いただいたということなんですね。で、まあ、その後2回目でね、フィリピンの短期留学とか、はい、あとオーストラリアのワーキングホリデーの話をしてもらって、はい、でさらにさらに3回目、6月7日にね、
はい、
配信した第85回に出ていただいたんですけど、まあ、台湾に行った移るその直前だったんですよ。で、何を話してもらったかというと、台湾人女性の良さを話してもらったっていう、まさにスモーキー向きの話をわざわざしてもらったというような形だったんですけど、はい、で実はもう前原さん、あの去年ね、あの台湾に移住されてそろそろ1年。
そうですね、そろそろ1年、ね、今年の5月で1年。
そうですよね、はい、だからもうちょうど1年経つんですけど、まあ、今日たまたまね、ちょっと帰国されて、
はい、
忙しいところね、ちょっと来てもらったんですけど、どうですか、1年台湾に住んでみて感じとしては。
日本よりいいですね。
あ、いいですか。
はい、
どの辺がいいですか、日本と比較して。
急いでない感じとか。
ああ、なるほど、なるほどね。
高いところとか。
なるほどね。あの前原さんのブログで、あの明日はもっと遠くへ行こうっていうブログね、よく読ませてもらってるんですけど、なんかそういうのがちょいちょいこうお伺いしてるんですけど、まあ最初台北にまず住んで、
半年間住んで、
半年住んで、はい、でその後台南に移住されたわけですね。はい、その台北の良さと台南の良さってどこはどう違います？
台北の良さは、はい、便利なところ。
ああ、便利ですよね。
はい、
コンちゃんなんか台北詳しいじゃないですか。まあ台南も詳しいか。
まあ台北の方が、まあ、数はもちろん言ってるんですけど、
はいはい、
まあ台北の便利さは確かにもう。東京にいるのとあんまり変わらないなって。
なるほどね。
これいいとこでもあり悪いとこでもあるんですよ。
あ、
公共交通機関もあり。
そうですよね、安全だしね。
コンビニの数なんて東京より
多い。あ、そっか、そうだよね。
なんで 100m 置きにセブンイレブンになるんだっていう。
そうだよね、そうだよね。倉庫さんって台湾は
行ったことないんです
か。ないですか。では、アシさんもじゃあ
もう手芸の、
ね、台湾童貞ですかね。
そうです ね、
ね、じゃあちょっと台湾童貞にぜひあの、
はい、
せめて
台湾の魅力をちょっと教えていただいて、
ね、プレゼンがね、なんかその、うん、
なんかアッシュさんがさ、台湾童貞なんかすっげえ意外な感じがしてて、
近いとこ全部後回しにしてるだけなんですよ。
あ、
前のあの一緒にいた韓国の、
そっかそっかそっか、あれ初めてだとか言ったもんね。
なんかハワイとかグアムみたいな、
は
い
は
い、
い
つか行くんだろうなっていうところを全部後回しにしてる。
なるほど。じゃああれってその遠隔地から攻めてるよと。キューバは行くけど台湾行かないよ。
キューバ
そんな感じだよね。
そうですよ。
なるほどなるほど。
あとだからそのなんかビジュアルが日本とあんまり、
はいはいはいはい、
離れてないとちょっとつまんないなって思ってるだけなんです
よ。で、倉庫さん的にはやっぱりサーフィンがないところには興味ないですよ。
でも台湾はね、やっぱサーフィン、
はい、あるんですか。
あのサーフィン会社は後進国であるんですけども、はい、ここ最近やっぱその東台湾であったりとか南台湾とか、そういうやっぱりサーフィンがいい波が立つっていうので結構
台湾って島じゃないですか、
はい、
東とか南とか分かれるんですか、あれってよく分かんないんですけど。
東の方が、
はい、
主に東と南、西で分かれてま います。で大体人住んでるのは西の方が多いんです
。はいはいはい、うん、東は人があんまり少ないん
ですか。少ないですね。主要都市は全部西側に固まっちゃってるんで。
そうなんですか、はい、それはやっぱ平野が少ないとかいろいろあるんですか。
平野が少ないっていうのと、あとは、はい、
軍事的にヤバいとか。
いや、沖縄側ですか、東の方が。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そういうわけじゃないんだ。
そうだからね、すごい。
なるほど、なるほど。
あ、多分、そうですね。で、あの、中国から来る人はやっぱ、歴史的に西から、
あ、そっか、そっか、そっか、そっか、
行ってたんで、あそこが発達してて、
西寄りの方が発展してるんだって
ことなんですね。そっか。
真ん中にあれ、地図で見たときに何もこう、町とか、都市がないの、あれ山なんですか。
山ですね、山。
あ、
日本より高い山が。
なんか結構、なんて言ったっけ、今度前教えてくれたよね。
飯高山って
言われて、
玉山っていう。
ね、そうだよね。
飯高山があるんです。3000メートル超える山が100ある。
うん、あ、そうか、言ってたよね、前ね。そうなんだよね。
その山の頂点がどっちかというと東に寄ってて、
はいはいはい、
でまあ、西側の方が若干平野がやっぱ多いんですよ。
なるほど。
で東側行くと面白いのは、その山から崖でものすごい飛躍を出して、そのまま綺麗な海にたどり着くっていう。東側の方海に行くと、もうその崖っぷちを走っていくんですよ。
危ない断崖絶壁じゃない
ですか。断崖絶壁を走っていくんですけど、その下に見える、何十メートルか下に見える海もすごい綺麗で。
あ、そうなんですか。
東もなかなかちょっと行きにくいんですけど。
でもそれが今サーフィンスポットなんです。
サーフィンスポット
です。そうですね、結構最近よく、専門人が見ると結構、
そうなんですか、まあ、穴場的なニュアンスで。
穴場かどうか、結構やっぱり各サーフィン専門の旅行代理店とかがやっぱそこら辺近辺が、うん、実はよく出てますよね。やっぱ僕もすごい注目してた
なんですけれども、パラオ行った時に、あの台湾からのツーリストと集団的に、まあ、家族かなんか分かんないですけど、はい、20人ぐらい あのツアーの人たちが一緒になっちゃって、はい、まあ、それはそれでいい迷惑だったんですけど、すごい不思議に思ったんですよ。台湾もほら島国じゃないですか。でわざわざね、南の国の島国から南の国の島国まで何しに来てんだと思ったんですよ。
確かに。
そう、
グアムの人がハワイに行
く。そうそうそう、だから庭式そんな感じがしてて、いや僕その時台湾に行ったことまだなかったんですけど、で率直に台湾の人に聞いたことあったんですよ。もうストレートに聞いたんですよ。だってあなたたちも暖かい島でしょ、でもパラオもこれ暖かい島でしょ、なんでわざわざ来るのって言ったら、台湾にはその綺麗な砂浜がないんだって言われたことがあって、うん、で故にわざわざパラオまでその綺麗な砂浜を見に来てるんだよって言われたことがあって、そういうもんなんですか。
そうですね、結構もう、砂浜がない、
岩場ばっかです、ね、岩ばっかなんですか、まあ、ってことはあんまりこう海水浴というかそのビーチリゾート的なところはない。
僕の台湾住んでますけど、ないですね。
あ、ないですか。
そういうもんですね。まあ、すぐ近くの沖縄ですと、ね、ビーチでビーチパーティーバーベキューとかいろいろやってますけども、そういうのは台湾
で。僕は台南の浜辺で美女と写真撮ったぐらい。
そっちの方がいいわ。逆にいいわ。なんかね、北海道のなんか海岸線と似ているイメージが
あ
って、
うん、
あの夏場北海道行くとね、
もう海きれいじゃ
ん。海きれいなんですけど、うん、砂浜がないんで、
そうですよね、
狭いその岩場の狭いスペースで、はいはいはい、みんな必死になってなんかこうバーベキューとかやってますよね。
台湾の人にいい海あるよって言って、はい、行くでしょ、はいはい、行ったらなんかもう完全に頭の中は白浜想像して
る。そうそうそうそう。
なんかね、いい岩なんですよ。なんかね、変わった形の岩があるわけのわからない説明をさ
せて、岩を見ろ、
岩を見ろっていう奇岩だって。
じゃあ台湾がじゃあ台湾のビーチはそういうビーチか海はそういう感じ
なんですね。そうそうそう、砂浜ですね。
あの一応ね、台湾のいいところを今 PR したいなと思って話を言ってるんですよ、ね、でそのサーフィンって波が高くなってできないじゃないですか。
まあそうですね。
そういうそのなんか断崖絶壁の方が波って立ちやすいもんだ。
特にそんなことないんですけど、まあ、場所位置的には
いいところを言おうよ台湾の。
だからあの南と東限定のうねりをキャッチしやすいっていうところでやっぱりその波が立ちやすいってところだと思うんですけども、
なるほど。
でも6月から多分10月はやっぱり台風シーズンになるので、やっぱり台湾沖縄っていうのはやっぱり台風の通り道でもあるんで結構厳しいところでもあるかと思うんですけどね。でもそのビーチがないってことは結構した岩場、まあ、いわゆるリーフって形になるので結構決まった形の波が立ちやすいんで、結構いいところはだから結構あるかと思うんですよ ね、
なるほどね。
僕も機会があったら
一回一回ちょっとご一緒させていただいて、ソウさんに台湾の波の評価をしてい
ただきたい。いいですね、
確かに。あれで台北から1時間ぐらいというときに、あの
イランの町なんですけど、
あ、はい、
そこに結構サーフィンしに
行って、そうなんですね、ぜひちょっと行ってみたいですね。
台湾ほら割と狭いんでコンパクトですから、うん、いろんなところですね、勘違いできますよね。
多分逆にその今コンパクトって言いましたけど、その以前も台北住んでらっしゃって、はい、今台南じゃないですか、やっぱその間に山があるとかもおっしゃってましたけども、まあ、それ風土って全然変わってくるもんなんですか、北と南で。
北と南で違う、はい、カギって町があって、台中と台南、
カギ農林の
ね、あのカギだよね、
以前ポッドキャストでやってる、
うん、可能で、
はい、そうですね、そこの北海地点があって、そこで熱帯と亜熱帯が分かれてる
んです。そこで変わるんですか、
はい、食べ物の味がとりあえず甘くなります。
南、あ、南に行けばあ、そうなんですか、面白いな。そのね、あの前原さんが台湾に移住して、まあ、ちょうど1年経ちますよね、まあ、多分住む前と住んだ後でやっぱり若干こう、どうですかね、違う印象を持ってると思うんですけども、一番いいところ、良かったところと一番がっかりしたところ
あれですかね、結構やっぱ人が優しいっていうのは、
あ、人が優しいか、
これなかなかね、アピールするの難しいですね。台湾好きな人は大抵ね、結局人って言うんです
よ。言いますよね。いや、それね、僕ね、まだ僕台湾に1回しか行ったことないですよ。じゃあ、ポンちゃんとね、はい、ご一緒してもらった時に。それはでもね、なんだか分かった。あの、どう言ったらいいのかな。男性が優しすぎる。
確かに。
みんなゲイボーイみたいな。こんな感じしません？
します。
なんか、なよってしますよね。
そうそうですね。
あと奴隷みたいな感じ、
そうそうそうそう、
女性の奴隷
みたいな、女性の奴隷みたいなね、そんな感じしますよ ね、 しますね。そういった意味ではね、ちょっとあの今ほら卓球の福原愛ちゃんが台湾の卓球の選手と
イケメンボーイでしょ、
イケメンボーイとなんか付き合ってるな、もう結婚するかもしれないとか言ってるじゃないですか。あれ愛ちゃん的には正解ですよね、
そ
のじゃ、
そうです ね、
ねえ、同じ卓球選手で金も稼げてで同じ競技やってるから分かるわけじゃないですか、でしかも尽くしてくれるわけでしょ、
間違いないですね、
最高じゃん。
アイちゃんはド S だったんですよ、
ド S だと思いますよあれはじゃなかったらあんなスポーツできないですよ、すばしてるみたいな、
夜もサーとか言ってる、
夜もサーみたいなガッツポーズ
サー言った時は本気なんだな、ね、本気なんだな、ね、お前みたいなことになるん
ですよ、ね、来るかね逆に一番どうですか、あの期待外れだったというかがっかりしたこと何かあります、
がっかりしたことか、はい、一つは空気がめちゃめちゃ汚いって
。あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ台北の話。
台北はまだいい方なんで、台南の南とか。
でも南の方がなんかすごく空気いいような感じもするん
です。PM2 でもその逆にで。
ああ。
大陸からのも来るし、彼らが自分たち出してるっていう工場とか結構多い。
工場多いですか。
はい、
台南はそうなんですか、ボンちゃん。
あのね、台南だけじゃないですよ。あの、はい、まあ、中南部ですね。はい、一番南と一番北はそうでもないですけど。うん、真ん中あたりがやっぱり工場地帯がすごく多くて、
いやイメージはね、なんか台湾というともうとっくにそのいわゆる生産拠点というよりも、うん、むしろその R&D の場所でやって、
あ、
生産拠点みんなもう大陸に移ったみたいなイメージが僕あったんですよ、
はいはいはい、
だから台湾なんて工場も昔あったかもしれないけど、はい、今なんかメイドイン台湾じゃなくて、はいはい、あくまでもそのメイドバイ台湾であって、
あのホーハイとか、
そうですね、はい、メイドイン台湾ってイメージは全然なかったんですけど、
あの確かに一時期よりは撤退してるところ中国に移してると思うんですけど、うんうんうん、今でもすごくあって、あ、
そうなんですか、
で、ちょっとタイトル忘れてしまったんですけど、うんうん、あの環境系の台湾の監督が3年間ヘリコプターを飛ばして台湾の空をプロデュースしたドキュメンタリー映画があるんですけど、うんうん、それ見たら結構衝撃的で、うん、アーリーさんっていう、
はいはいはい、
そのパワースポットっていうのがすごい、うんうん、まあ、有名な明治神宮の鳥をそのアーリーさんの地から持ってくるみたいな有名なところがあって、そこ本当に神秘的な日だったんですよ。杉の木が立っていて、はい、ヒノキが立っていて、はい、もうその中に入ると何とも言えないこう神々しい感じがする山なんですけど、でそこから頂上に登って、はい、御来光を仰ぐっていうのが、はい、まあ、一つのこうパワーを得るコースになってる、
はい、
で確かに僕もそこは行ったことあって、うん、で向こうの見える山にこう雲海が広がってものすごい綺麗なんですよ。
すごいな。
それをヘリコプターで空撮したら実は自分たちが見えてるのはそうなんだけど、向こう側の山の斜面はもう土砂崩れしてもうべっこり山がへこんで、それはもう完全にその伐採とかが進んで完全にえぐられてるんですよ。 はあ、それで全然観光客には見えないんですけど、まあ、そういうところがやっぱりまああります
ね。そうなんですか。隠されたダークサイド。
ダークサイドがありますよ、やっぱり。環境は良くないと思う。空気は良くない。
本当ですか。そう、どうなんですか、台湾 の、 その製造業というとメインの産業って何なんですか。
メインの産業は
何系の工場が多いとか。
自転車の工場は多いですよね。
自転車が多い。あ、
多い。ジャイアント。
ジャイアント。
有名ですよね。
はい、そっか。自転車台湾多いっすね。言われてみたら。それはもう、組み立てだけじゃなくて、パーツまで作っちゃうんですよ、
台湾。パーツは、あれなんですね。日本の、は
い、シマノとか、
シマノとか。はいはいはい、世界的主流は、そう、フレームは台湾の自転車のフレームで、日本のシマノのパーツ、
変速ギアとか
やって、台湾でアッセンブリーしてっていう。
そう、そういうのが多い。あとは、まあ、あと、機械、製造業ですね。
製造業も多いですか、今。
はい、未だに。半導体とかも言
われてる。半導体やっぱり。
半導体多い。
半導体多いですよ。
あ、そう。
国策なんだ、
あ
れ
は。あ、そうなんですか。
75年、1975年から、まあ、それまで農業しかなかったんですよ。7割が農家だったんで、まあ、みんな所得も低いしっていうんで、はいはい、なんとかこう先進国に落ちてた、はいはい、75年からこう密かに国が仕込んで、まあ、エイサーとか、
はいはい、あ、そうですよね、
まあ、まさにだからエイサーの社長はその時に若手で勉強し始めて国費で勉強して立身出世してるっていうこういう流れがあるんです
よ。こっちゃ詳しいね。1年住んで毎朝にさ、なんか解説とかできるもんね。
住んでる情報がないですけど。
まあね。いや、すごいね。あ、そうなんだ。
あそこなんですね、今俺は、まあ、問題つかの話題になったシャープの
会社。シャープ、
はい、本杯、はい、とかっていうのも、産業っていうか、会社としてはすごい。
あれは、そうですね、まあ、産業としてはすごいですけど、うん、雇用が全部中国だから、
トンガのあたりに半端ない工場があるんですよ、
あそこは。あっちの方なんですね。
そうなんですよ。だから、さっきも申し上げたけど、鴻海の R&D はもう台湾なんですよ。
はいはいはい、
だけど、工場としてはもう完全に、だから別会社なんですよね。鴻海傘下の別会社の名前がもう実は中国の方実はあって、
そっちの方なん
ですね。そうなんですよ。イメージとしてはそんな感じですよね。
鴻海の上がホクソンですよね。
逆じゃないですか。
鴻海が
上でホクソンがあのシャン、あ、ごめんなさい、ドンガンの、
あ、
そうそうそうそう、あれ半端ないですよ、あの
規模、ね、
もう一つの町みたいなイメージとしては。でその工場の中で例えばあのアップルの自宅してるスペース、ニンテンドのスペース、
うん、
ソニーのスペースみたいな感じで分かれてて、だ変な話ですけど DS と Wii が同じその、
はい、っていう同じまでその
っていうそんな
感じ、ラインが多分違うだけ
だ、ね、そうそんな感じですよ。はい、だからそうなんですが、鴻海は、まあ、台湾でもまあまあ本当に一番大きな企業の
大きな企業ですね。共産党側ですけど、
まあそうですね。だから、まあ、シャープがね、要するにその鴻海にまあ買収というか、
はい、
まあ、身請けをまあされるわけなんですけど、うん、結局その裏でね糸を引いてるのが共産党じゃないかっていうのはまあ根強くあって、
うん、
でこの間ね、まあ、前原さんもですけど、シャオミーの、あの CEO、名前なんつんでしたっけ、あの人は、
レイジュン、
レイジュン、あのチャイニーズ、スティーブ・ジョブズと言われてる彼ですね、あの彼は必ずプレゼンやるときにスティーブ・ジョブズと同じ格好をしてくるんですよね、黒の T シャツにジーンズっていう、もうスティーブ・ジョブズは本当に尊敬してて、で彼がそのこの間で実は演説をやったんですよ、中国には日本式の炊飯器がないっつってね、つまりその模倣はできるんだけども日本の炊飯器みたいなその本当にそんなにいい米じゃなくても圧倒的に美味しく炊けるその炊飯器がないんだよと、これは中国はできないんだよっていうことを言ったんですよね、はい、それはどういうことかというと俺が作るって言ってるんですよ、
はい、
で、マリアさんほらシャオミマニアじゃないですか、
はい、
でシャオミって言われると意外と日本のこと知らないんですよ、なんでかというとシャオミのブランドまだ日本に入ってないんですよ、
入ってないですね、
はい、で、まあ、あのなんすかスマートウォッチ、
スマートウォッチ、
はい、あとヘッドホンとか、
はい、ね、イヤホンとかあります
ね。シャオミってでも中国の本土行くともうシェアもう今4割ぐらい持ってるんですか、一番なんです確か、うん、シャオミ、ファーウェイでもう一個ローカルのメーカーがあって iPhone なんですよね確か、
うん、
それぐらいなんですよ。シャオミのビジネスモデル面白くてね、 大体新発売、あの物ってあそこ原則まずネットで発売するんですよ、うんうんうん、で発売して大体1日2日で完売もしくはほとんど7割ぐらい売れちゃうみたいな、うん、店頭に出るの結構限られてるんですよね、うん、あのスマートフォンに関してはですよ。で日本だと、まあ、スマートフォンのメーカーとして我々捉えてますけど、うん、でも実はシャオミーってあのそれこそいろんなもの家電やってるんですよ、
ね、セグウェイみたいなのが
ね
出した
りとか、そういうものまでやってるんですか。
そうなんですよ。面白い会社で、はい、実は中国で一番今勢いがあるんじゃないかって言われてる。
ブランディング、中国の会社にしては珍しくブランディングから入っていくっていうか、キャラクターを作って、
そう、
イメージ戦略からやってい
くのが
結構ないですよね。
だからさっき僕お米の話しましたでしょ、うん、シャオミって中国で小さなお米って書くんですよ。っていうオチもね、一応あるみたいな。そうそうそう。でもやっぱりあの人も多少なりの共産党とあれがあるんでしょ。
そうです ね、
ね、まあ、有名な話ですけど、あの今の習近平と、はい、あのアリババの創業者って同じ
ジャックマ
ン、習近平がいろんなその外国に、まあ、行くじゃないですか、うん、あの国賓として行きますよ、アメリカでも、ね、はい、必ずジャックマンも行くんですよね。
そうさ、あれね、僕結構習近平と、はい、まあ、政治の話したんですけど、はいはい、習近平なんかアンチだと思ってたんですよ、はい、ジャックマンを、
はい、
完全に
ずい濃いです、もう濃い濃いですよ。中国のビジネスとも原則政治と経済って一体なん で、 でそれをまあある意味では今中あの台湾もちょっとね影響が出てきてるっていう感じがあります。だから鴻海の話はまさにそうですよね。この間ほら台湾もあの総選挙がありましたし、うん、 あれってどうなんですか、その台湾的には。民進党が勝っちゃったけど、
勝っちゃったですけど、あれは
そうなんですね、あの台湾の
すごい勢いでしたね。
誰ですか、あの女党首の江川、台湾の江川翔子と言われて
る蔡英文さん。そうそうそう。僕はあの選挙の時行ったんですけど、
はい、ああ行ったんだ。
僕はいい印象を受けましたけどね。
そうですか。
まあ、前のその陳水扁、
はいはい、
前家の前の陳水扁の時よりも、はい、なんかこうつけてないし、 あんまりこう表にガッと出さないんだけど、はいはいはい、まあ、言うこと言ってるなっていう感じ で、
そう
ですごい柔らかいし、
本当ですか。
でなんか若い子がすごく応援してたのがやっぱり、ね、ひまわり学園の子たちもやっぱり来てたし、
あと若いひまわり学園の子たちって、まあ、日本でいうとものすごく大雑把に言うとシールズみたいな立場ですよね。
そうですね、はい、まあ、言ったら
言ってみて、言ってみたら、でもっとざものすごくざっくり言うとシールズと今日本のまあ民進党、ジャパン民進党と、うん、まあ、まあちょっと濃い濃いじゃないですか、うん、でそこが政権取っちゃったみたいに見えちゃうんです
よね。あ、どっちかっていうとシールズって、まあ、まだ議員出してない、
ね、出してないですね、
は
い、
で一応一人だけひまわり学園の子たちからは、あの大学生ではないんですけど、まあ、
政治が出たんだ。
出ない
です
。でその人はまあ選挙協力をまあ民進党としてやってる、
あ、そうなんですか。
あとは時代力量、
あ、そう、時代力量がそのひまわり学院の人たちがしてる、うんうん、まあ、政党を作ったのが、
あ、政党を作ったんですか。
政党を作りました。若い人に台湾独立とかを標榜してて、友達も聞いてみたらなんか時代力量を得たとか、
政党作ったんだ。
どっちかっていうと民進党より若い人はそっちの方に行きます、
ね、もっと急進的な感じ
ですか。もっと急進的なところを、
あ、そうですか。そのどうなんですか、台湾ってその僕もまだ一回しかやったことないですよ、ないですけど、その日本よりも少なくともなんか政治の季節にいるっていう感じ結構してて、それはそんな感じですか。それ台北だけじゃなくて台南もそんな感じですか。
そうですね、特に、まあ、あと開かれたのが1990年とか、はいはいはいはい、あれの時にあの日本でも有名な、李登輝
さんと
元総統が国民党、その前までずっと中国から来た人が支配してたんですけど、うんうんうん、初めて台湾から生まれで台湾で首相になった人がいて、うんうん、そこから結構いろいろな、う
んうん、それは李登輝、
李登輝ですね、そこから広がったんで、はい、そこから考える、まあ、日本の戦後から20年ぐらいとか、まあ、日本もあるじゃないですか、
学生運動の
学生運動がやったから、ね、そんぐらいの時期
にあるんじゃないかなと思います
。
でもなんかやっぱり時代も違うんで、
明らかにその時代の日本人よりも台湾人の方がなんか若い人の方がなんかスマートですよね。
スマートですよね。
非常にスマートですよね。
内現場とかする感じないです
ね。全くないですよね。なんか算数立ち、あの建物のイメージ全くないです。
なるほどね。そっかそっか。いや、あのなんかね、それはまあ僕もね、またぜひね、今年のうちに
行きましょう。
台北から台南からちょっとね、
長野さんいるときみたいな。
いつまでいられるんですか、
台南。今年いっぱいいます、
ね。今年いっぱい。で、また一回日本に帰ってきて、そこまで考えようっていう感じですか。
か、もうヨーロッパとか行っちゃうかな。
ヨーロッパ、おどこ狙いますか、ヨーロッパ。
一応ドイツのビザを狙って。
F カガですか、違うか。
F カガで働くと。
働いたんだ。ドイツいいっすか、やっぱ。
ドイツは、いいっていうか、ビザが取りやすい。
あ、そうなんですか。
ですね。ワーキングホリデービザもそうです。その後、アーティストビザっていうのもあるんで。
それはやっぱりその執筆家として
そう、
ね、っていう感じですね。
はい、
なるほど。
なりたいとは。
ごめんなさい。
すごいですね。なるほどね。あのところで、まあ、台北といえばね、まあ、僕も初めて来た時に一番最初に訪れたのが例 の, あの耳かき屋さんだったんですけど、話を思いっきり変えちゃいますけど、はい、前原さんも行かれたんですよね、耳かき屋さん。
はい、カルロスさんのホームページ。
あの東方三郎、
はい、
コンちゃんも行ったんだよね。
行きました。
東方三郎、
東方三郎、
あの何屋さんってみんな聞いてると思うと思いますけど、あの要するに耳かき屋さんですよ。
あ、まあ、マッサージもやってくる。
マッサージ、ま、まあ、マッサージと耳かき、
強制的にマッサージ
入る。そうそうそう、必ず最後言われるんですよね。
断れない
です、ね、そうそうそう。でも一応あの風亭は床屋さんなんですよね。絶対あそこで髪の毛切らないんですけど、
ものすごい間口狭いところ
。そうそうそう、
よく行ったな、カルロスさん
と。昔のなんか京町屋みたいな、あのものすごい急階段の、要するにあれゴールデン街の階段みたいな
ですね。
そんな急なんです。
あれ登っていくと東方三郎の家っていうか、東方三郎の店が、
家ですよ、あれ
家ですよね。
あれ 家
ですよね、はい、普通東方三郎っていうとなんかおじちゃんのイメージがあるんですけど、うん、てっきりおじちゃんがやってくると思うじゃないですか。でも実はやってくるのは大山フィフィみたいなおばちゃんなんですよね。
おばちゃんですね、
奥さんが。あれ奥さんなんですかね。
いや、それ僕ね、はい、確認したんですよ、
はい、
確認したっていうか、もう喋れないんで、はい、まあ、片言の日本語と片言の日本語で、多分ね、奥さんじゃないんですよ。
あ、 そうなんですね。
あのおばちゃんは、はい、あのお店を創業した今93歳の、はい、おっさんがいるらしいんですけど、はい、もう引退してるんですけど、
はい、その人が東方三郎じゃないの。
違うんです。
え、それ違うんです。新人数だな。知らなかったね。
そうなの。その人の娘が、はい、あの大山ペーペー。
マジで。じゃあ直系じゃないよ。
そうそう、直系で、でだから東方三郎さんは、はい、多分その弟子、
弟子なんだ
っていう関係だと思います。
深いな。
多分そう。
じゃあ元祖と本家みたいなもん。
そうそうそう。
なるほどな。
っていう情報を得ました。
ちなみに台湾での耳かきっていうのはい
や結構有名ですよね。いろいろありますよね。耳かき屋さん結構あるんですよ。で僕も台湾行った時に、初めて行く時にたまたま僕が行った時は僕は昼間に着くんですよ、うんうん、でコンちゃんは夜に、あ、夕方に着きます、うんうん、要するに、まあ、大体6時間ぐらいね、フリータイムがあったんですよ、うんうん、で、まあ、初めて行くじゃないですか。だから分かんないんですよ、うん、何かいいとこないかなと思った時に、なんてか分かんないですけど耳かき屋っていうのがヒットしたんですよ、ね、うん、僕の中 で、うん、でいろいろ耳かき屋出てきたんですけど、どう考えてもここが一番点だろうと思ったのが東方三郎。
カルロスさんが始まりとかですか。
はい、僕が始まりです。
そうそう、始まりです、
はい、
あの台湾耳かきであの検索キーワードですぐ、は
い、1番が前原さん、
前原さんで、
割あのスモーキーは2番が3番です。
そうですね。
もう抜かれてますね。
抜かさせて
で、台湾50回以上行ってるコンちゃんが行ったことがあって、はい、初めて行く僕が行ってきたっていうのがちょっと見
そうなんですね、はい、
もうすでに仕事を済ませた
って。そう、一仕事、二仕事ね。
でもなんか話聞きましたけど、その耳かきした後はすごいなんか、
いや、半端ないぐらい
爽快。今どんな感じですか。
あれどんな感じですか、前原さん。あれ
もうなんかもう、なんすかね、春が来たみたいな。
でしょ。はい、なんか貫通した感じがしますよね。こんちゃんこの人ね、また表現面白いんですよ。
そう、僕ね、感じたのは、はい、実は書いてもらってる時は、はい、それなりにもちろん気持ちいいですよ。
はいはいはいはい、
でも、そんなにすごい快感ってわけでもなかったんですよ。で、あれほら、終わった後に、はい、おばちゃんがなんかわかんないけど、強制的にお茶出してくれ
て、お茶出しが、もう食えないから出てくるから、持って帰れって。
で、カルロスさんから、ちょっと今度、 ポッドキャストでやるから、はいはいはい、情報取っとけば知り合いしてたから情報取らなきゃと思って、その時はもうお茶の味も分からず、はいはい、一生懸命情報取って、でほっとしてお店出て、はいはい、道歩いてたら、うん、なんか急にね右耳から左耳にね爽やかな声が抜けたと思って
貫通した
貫通したなんかミントする
分かる、そうそうミント感があるんだよねそうそうそうそうそうなのよそうあのね耳の右耳から左耳どっちもいいですけど、そう耳の穴をねこうミント感がね突き抜けるんですよそんな感じしますよね
鼻が通るのと一緒って感じ、
そうそうそんな感じ、
耳が通るという
か、そう耳が通るって鼻が通るっていうけど耳が通るって言わないじゃないですか、でもそんな感じ、もうね清涼感がなんか半端ないですよね、
素晴らしいですね、
これはね、でも
それは体験してみたいですね、
他人間だと分かんないですね、それぐらいすごい
不思議でしたね、
不思議、でも本当に取れるんですよ、
でもどんな感じなんです
か、かさぶた、
かさぶたで、
かさぶた、
じゃあもう長年蓄積されたものみたいな感じなんですかね、
僕もいまだにまだ覚えてるんですけど、はい、そのやってもらった、あのね、おばちゃんがその歯医者さんが使うそのあのグラスみたいなのを顔にかけて、でこうなんかいくつか7パターンぐらいの器具があるんですよね、うん、先の細いなんかこうかき出すような、うんうん、ピンセット用のやつがあるんですよ、はい、あれでジョリジョリジョリジョリってこう耳の中をこすっていって、
あじゃあもうそれはジョリジョリってのはもう感じるわけ
ですね、こびりついたやつをね音がするんですよ、
はい、はい、しますよね、
ガリガリガリ、でそれをなんかこう剥がれてくるとピンセットつまむ感じで、はい、ビリビリビリビリビリビリビリってこう来るんですよ、へー、うん、で耳の中でやるわけですから、うん、音がすごいんですよ、
はいはいはい、
もうちょっと怖くなるぐらい、
うん、え、ブツとしてはご覧になったんですか、
かさぶたですよ、う
ん、見せて
ください、見せてください、取れたよ
こんだけもう
大体日本語で取れたよ、
あ、そう日本語で
そのおばちゃんね、実は日本語うまいんですよ、私日本語できないよ、日本語喋って
そうそうそうそうそうそうそう
私日本語わからないからね、言いながらも日本語なんですよ、そうそうそう、十分一つできるっていう、
あ、ぜひ行ってみたい、
いやいや、だからね、ちょっとこれ聞いて、うん、台湾行く人がいれば、うん、東方三郎の家、うん、ぜひね、ちょっとこれ行ってください、
おすすめでございます、
おすすめでございますで、内容はちょっと分かんない人はGoogle で、うん、東方三郎の家と検索してもらえれば、うん、前原さんのところか、うん、スモークのサイトがヒットするんで一応両方見てもらえれば、はい、情報としては、前情報としては完璧ですから、
はい、はい、で、
そう。で、前原さんのブログにはおばちゃんの写真が載ってますから。
で、それも日本語しかできなくても大丈夫と思って。
全然大丈夫です。全然問題ないです。で、値段も載ってます。うん、あれいくらぐらいでしたっけ？
2000円以内で。
2000円以内で。で、耳かき2000円以内で、マッサージがもう同じぐらいでしたっけ？
同じ。じゃ、耳かきが1000円とか
で。あ、そうで
したっけ？で、必ずもうなんか。マッサージも
やってけって言うんですよね、
やってけって言うんで断れないんで、
そうそうそうそうそうそう
マッサージはどんなもんなんですか普通のマッサージ
で、あのね、マッサージって要するに中華式のマッサージと台湾式のマッサージちょっと違うんですよね、僕のイメージですけど、うん、中華式のマッサージはパワーなんですよ、パワー、うん、大陸的なパワーなんですよ、
う
ん
う
ん、
指圧
がするもうドリドリっとくるんですよ、僕そうですね、好きなんですけど、うん、台湾式はなんかテクニカルな感じが、やっぱ島国なんで、はい、なんかそんな感じがしますね、メジャーリーグと日本 の,
あ
の野球の試合みたいな、
その
違いが結構、だから力は物足りないんですけど、うん、
コントロールがいい、
コントロールがいい、打たせて取るみたいな、それがなんか東方三郎のマッサージ、
東方三郎です、ちょっとぜひちょっと
東方三郎、ぜひ、あの東の方角の三郎ですから、ね、その台湾じゃもう毎週行っちゃうかもしれない、
すごい爽快感、
めちゃめちゃ爽快、
耳の通りが良くなって、
耳の穴がね、メントールなんですよ、すっきり爽快、
もうフリスクスみたいな感じ、
もうフリスクね、ホールスクスみたいな本当そんな感じ、耳から爽快感って初めてですぜひですね、これからね、
来て
来てみたいですね、
季節も良くなりますから、
ぜひ、ね、
台湾に行かれた
今ですよ、今、
はい、まあ、ちょっとね、こんな感じで話してますけど、まあ、実はまだまだね、前原さんに掘り込みたい話がいっぱいありますんで、はい、ちょっとね、一回これで、前編終わらせていただいて、ちょっと後編で、ちょっとまた詳しいところをお聞きしたいなと思います、
はい。ではよろしく
お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、前半戦これで終わりということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
パッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、日 公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリクゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。